どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。なんていうかね、先週確か先週のポッドキャストの収録はですね、早めに収録していて、確か日曜日とかに収録していたと思うんですけど、実はですね、その日曜日に収録しておいて、日曜日かな、月曜だな、どっちかね、収録しておいて、で翌日の火曜日にそのポッドキャストの方に、ポッドキャストじゃない、じゃあ局長のサイトの方にこのポッドキャストのコンテンツをね、予約投稿としてこう配信設定していたのには訳があってですね、実は、出張に行っておりましたよ。出張先は三重なんですけど、ちょっと農業関係のね、知人からちょっと頼まれた案件をちょっと撮影しに行って、お盆丸々そこで、過ごしていたというか、仕事をしていたっていう感じになるんですけどね、なんていうかな、僕はまあその三重に降りるのは初めてで、いつもこうね、大阪あたり行くときにこう通り過ぎるだけみたいな、そういった、通り過ぎるでもないのか、まあ新幹線は通ってないからね、ただこう過ぎていくだけみたいなところだったんだけど、なんかこうちょっとなんていうかな、海辺の街っていうのもあるし、いいところだなというふうに思いましたよ。まあちょっと今回はね、そういう話もちょっとできたらいいかなとかもあるし、あとはちょっとしたトラブルねの話とかできればいいかなと思いますね。ちなみに今この BGM で流れている曲は、モンスターっていう曲でですね、いつもお世話になっているサウンドストライプさんから、持ってきておりますよ。はい。この収録日が19日なので、またしても早い収録になっているっていうのには、まあちょっとした訳があるんだけど、もしかしたらその結果というか理由というか、そういったことに関しても次回またそのお知らせすることがあるのかもしれない。ひょっとするとものすごい大きな動きがあるかもしれない、そんな感じですよね。はい、まあそんな感じですなんかこうぼやっとした感じですけどね、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは、局地の提供でお届けします。今回はですね、ちょっと前回2回にね、学んで、ようやく飲み物をね、手元に置くことができましたよ。これで心置きなく喋れるかなと思います。ということでね、まずは、三重に行ってきたっていう話をちょっとしていきたいんだけど、農業関係の撮影で行ってきたっていうふうに先に話しちゃうんだけど、スタートアップというのかな、進行、新しく事業を始める方がね、ちょっとこういろ、いろいろこう準備をするっていうことで、ちょっと映像も必要だって話で、ちょっとそれお願いされてですね、三重の方に、行ってきたんだけど、行ってきたところは、伊勢市だと、なのかな、違うか。最寄り駅はね、二見浦っていうところなんだけど、伊勢市の方からね、すごい近い。ちょっと、南東に行ったところかな。3キロ、4キロぐらいかな。ところでね、そこでこう、ちょっと、いろいろしておりましたが、なんていうの？天気がね、ちょっとあいにく、台風が来ておりまして、九州の方に上陸するかしないかみたいなことに結構ね、騒がれている時期でしてですね、 僕が行った初日は非常にこう最高の天気でね、積乱雲がもうもくもく出てて、まあなんていうの？昔こう記憶に残っているような、田舎の風景みたいな、そういうね、綺麗な青空と雲と、ね、畑とかそういうのが広がっててね、いいところだなって思ったんだけど、まあ撮影当日とかになっちゃうとね、天気がもうあれよあれよという間にこう、悪化していくっていうか、まあ灰色になっていくわけですよ。ね、もうその雨は降るわなんだで。で、もう結局、まあね、その中で、持って行ったカメラは、まあ、アーサミニなんだけど、アーサミニがね、まあちょっとこう、結構きつい条件の中で、雨は、小雨がポツポツっていうようなところで、こう、ビニール被せながら撮影したりとか、狭い、まあ、の、んと、なんていうの、畑なんでね、撮影する場所とか、畑とかそういう場所もあるんで、非常にこう、狭いところを通ったり、わだちじゃない、なんだっけあれ。ね。畑って、畝だ。畝だったかな。そういうところの間をこう、すり抜けていくたびに、こう、びしょ濡れになっちゃったりなんかして、こう、大変でしたね、本当に。あんな過酷な環境は、多分初めてです。決して涼しくもなく、めっちゃ暑いっていうね、しかも。まあ、幸いね、浅見には壊れることはなかったんだけど、まあ、ほんとヒヤヒヤもんでした。結局その後もずっとこう天候不順が続いてね、僕が滞在したの3日ぐらいあったんだけど、まあ初日だけで、その後ずっとこう、まともな晴れ間が出るのが最終日あたりでしかなくて、もうその最終日だって、もう撮影全部終わってる段階だったんで、今更感がすごいっていうね、状態でしたけど、まあでもまあ、なんていうの？ドローンを持って行ったんですよね。三重の空を飛ばすために、練習もしたかったし、ちょっとこう、カバンにこう、スッとこう、潜り込ませて持って行ったんだけど、まあ先に話したみたいに、天候不順だし、風結構強いし、みたいなんで、ほぼ飛ばせずで、結局宿泊施設の中で、部屋がえらい広いわけですよ。その中で僕一人だけだったんだけど、そこでずっと飛ばしましたね。意味ないなっていうような感じだったんだけど、まあ、楽しかったかな。まあよかった。ね。あとはなんだ？まあ深夜というかな。朝方？ 3 時頃、2時頃、3時頃に僕起きたりするんだけど、起きて。で、街をね、歩くとこう、二見浦っていうのは、海に面している場所なんですよ、ものすごく。ものすごく近いんです。だから、なんていうの、街全体っていうのかな、結構ね、懐かしい匂いというか、磯の香りみたいなのが、ちょっと違うんだけど、磯の香りみたいなものが、結構こう、漂ってる街なんですよ。で、そこをね、こう真っ暗な中、歩いて、近場にあるっていう観光名所のね、夫婦岩のところにこう歩いていくと、表参道みたいな、なんていうかな、参道があって、そこのこう、ちょっと広めの道の左右には、昔ね、すごいこう、栄えたっていうか、繁盛したんだろうなって思うような、その観光客向けの店、お土産屋さんだとか、まあ、宿泊施設だとかね、たくさん立ち並んでてね、結構こう、歴史を感じるような、いい場所だったんですよね。で、深夜2時3時なのに、学生さんたちがね、多分強化合宿に来てると思うんだけど、結構、賑やかなんでね、横のこう、旅館見たら、学生さんたちらしいね、子らがね、ぐだぐだなんか喋ってこう、楽しそうに笑ったりとか。で、その横では、道を歩いてる女の子3人組とかね、なんかこう、初々しい感じのがたくさんいるわけです。楽しかったですね、なんかこう、それでこう、ちょっとこう、テクテク一人で1時間、2時間ぐらい歩いてて、で、二見るじゃない。夫婦岩か。 の方も見たりなんかして、見たって言ってもまあ深夜3時ぐらいだったんでね、その時も、まあ、ほとんど見えなかったけど、うん、まあねえ、だからそういうのもこう本当はね、あの映像に残したくて、アーサーミニで本当はね、その素材集としても使いたかったから、時間が空いた時に撮ろうと思ってたんですよ。うん。で、そのために三脚を持っていったんだけど、なんとね、その三脚を道中、その、三重に向かう途中でなくしちゃってたんですね。はい。もう、長年、13年ぐらい使ってるね、もう、長年のパートナーっていうね、そういうね、三脚をなくしてたんで、ちょっと気がめいてたんだけど、まあおかげでその素材、まあもちろん天気悪かったし、あの、ろくなね、風景映像というか、撮れなかったからまあいいんだけど、結局それも、帰ってから、何度もね、その、遺失物の、取扱所というか、そういったところをこう、いろいろこう電話して、ようやく、昨日発見することができました。うん。まだ受け取ってはないけど、見つかったってことで、ああ、よかった。ねえ、本当にもうアマゾンでね、本当に、もうその、知人にね、いろいろこう、アドバイス聞きながら、その、いい三脚、どういう風に使ったらいいか、で、こういう風に使いたいから、こういうのが欲しいんだけど、みたいな相談をずっとしてて、いろいろこう選定もしてて、上でね、こう絞り込んでて、まあ余計な出費だけどしょうがないかななんて思ったところだったんで、まあ本当に助かりましたよ。ねえ、もう本当に。はい。まあそんな感じで、楽しい出張、旅行というか、ね、でした。今後もっとこういう形でね、いろんなところに飛び出したいなっていう風な思いはもう独立当初からあったんで、これを今回だけにね、せずにもっと広げられるようにね、頑張りたいなと思う今日この頃でありました。うん。その話の最後にはなりますが、その中でですね、実はちょっと面白い方に、出会う機会がありまして、どういうふうに面白いかってちょっとわかんないんだけど、最近、ある、週刊誌に載ってたらしい人なんですよね。僕はよくわかってないんだけど。とある記事というか、まあ、取り上げられて、昔からの、まあ、要は、著名人みたいな方。はい。まあそんな方と知り合うきっかけがあってですね、ちょっといろいろ面白い話を聞けたんですけど、ここら辺に関しては多分ちょっとね、話ができないとは思うんです。うん。まあだけど、その、もしかしたら、今後の、この YMR チャンネル、しかり、局地のね、活動しかり、そういったものを全てに影響を与えてくる可能性のある、出会いだったかな、っていう、感じでした。はい。そろそろ14分が経過しますが、次がですね、ちょっとしたトラブルの話をしていきたいと思います。で、この三重からの出張から帰ってですね、早速こう、久々に Mac さんをね、電源を入れて、で、その他諸々の周辺機器も電源を入れて、さあ、作業をというか、ちょっとね、いろいろチェックしようかななんて思って、ふとね、ちょっとこうハードディスクケースというかな、もう4年半以上使っているペガサスの、違う、プロミスのペガサス R6 っていうあのレイドボックスがあるんですよ。で、それをこうチラッと見たら、なんかこう、いつもと違う。なんていうの？ライトの色になってるわけですよ。普段はね、全部ブルーに光るんだけど、メイン、まあ、電源ボタンが赤くなってて、 で、ハードディスク、個々に6個のハードディスクが入ってて、その1個1個は LED のランプが光るんだけど、そのうちの片方、1つがね、赤くなってるわけですよ。なんだこれはと思って、早速そのユーティリティのね、管理用のユーティリティツールを起動してみると、なんとね、そのハードディスクは物理的に破損してるらしく、早くハードディスクを変えろというアラートが出てるんですよ。ええ。僕買ってね、4年以上使ってて、こんなの初めてだったんで、っていうか、ハードディスクは使ってる最中に物理的に損傷するって僕、PC、Mac だけに限らずね、PC を使い始めて、だいたい、もう20年近く経つけど、初めてなんですよ。で、これいかんと。よくわからんけどいかんと思って、もうすぐにアマゾンさんでね、この類似品っていうのは、とあるサイトで、同じようなシチュエーションに遭われた方がね、同じ機種で遭われて、で、それをこう交換するまでの顛末みたいなのを書いたブログがあって、それを元にね、購入したハードディスクを購入したわけです。なんでハードディスクを、調べて購入したかっていうのは、R6 っていうのはもう結構5年以上前の機種、5年ぐらい前かな、なんで、もうディスコになってるらしいんですよ。だからハードディスクももちろんなくて、結局似たような製品、同じメーカーの似たような製品を探し出して入れなきゃいけないんだけど、レイドっていう特性上、ちょっとなんていうかな、純正のハードディスクというか、それに対応したハードディスクじゃないとダメだよみたいな、要は書かれ方が、元々の説明書にはしてたわけですよ。それを同じメーカーとはいえ、対応しているハードディスクではないものを使って、修復するっていうのは、推奨してないというか、そもそもその使い方の説明が書いてなかったんで、調べたんだけど、そこでそのブログの方がね、これこれこれを買って、こういうふうに手順を踏んで修正しましたっていうのがあったんで、そのハードディスクを急遽買ったわけです。買ってみたら、それが朝の5時ぐらいだったんだけど、当日で受け取りが可能だと。っていうか当日届くということで、なんていうの、めっちゃ早いなと。12時間ちょっと。5時ぐらいに注文して、20時までお届けしますって言ったんで、だから15時間弱ぐらいかな。そんだけ届けちゃう Amazon 本当に半端ないなと思って、ありがたい話ですよと。ね、それで待ってて、で、それで、無事にね、届き、6時ちょいぐらいかな。それでもう、その手順に沿ったら、もう物の見事にそのまんまの手順で、綺麗に解決することができました。本当に助かりました。ね。そのリビル、レイドをね、一つ、僕のハードディスクって、ハードディスクが6個入ってるんだけど、レイド5って言って、1個のハードディスクがダメになっても大丈夫なんですよ。1個のハードディスクがダメになっても、残りの5つで補助しながら普通に稼働することはできるんだけど、でも、立て続けにもう1個。要は、2個壊れちゃったら、もうアウトなんです。もうその、レイドの論理的なそのデータ配列というか、その仕組みが全部壊れちゃうんで、完全にもうデータが全部損失しちゃうんですよ。だから、1個壊れたら大丈夫なんだけど、その1個壊れ、2個目は壊れる前に、修復しなきゃいけない。リビルドっていうね、手順を踏んで。で、それで、買ったシーゲートだったかな、メーカーは。ハードディスクを挿入して、手順に従って直したら、リビルドって言って修復作業にこう移行するんだけど、だいたいそこから12時間ぐらいかかったかな。かかって、ようやく、今は全部ブルーになって正常になってね、ステータスも。正常に動いてます。今回ね、ハードディスクの損傷っていうのを初めて経験してね、ふとね、この故障に対して思い当たることっていうのを考えてみたら、 その故障する、前ね、1週間ぐらい前、10日ぐらい前からかな、なんか映像編集に関してね、妙な引っかかりを感じる瞬間っていうのが増えたんです。まあ、アプリっていうのは、例えばダヴィンチリゾルブだとか、それとも、ファイナルカットとか、そういうの関係なしで、たまにアプリがフリーズするんですよ。再生ボタンを押した瞬間に限り、再生ボタンを押すと、なんかこう、連邦カーソルがくるくる回り出して、長い時にはもう十数秒とか止まったまま。で、音は出てるんだけど、映像は流れないみたいなとかあったりとか、いろいろいくつかパターンがあるんだけど、そういう状態になっちゃってたんで、これはアプリの、要はバージョンのせいなのかなとかって、漠然と考えたんですよね。でもまあそれ、今考えてみたら、多分その時からもうハードウェア的にね、ハードディスクがもう危なくて、それによってこのデータの読み出しとかにいろいろこう、不都合が生じてたんだろうなって思うと、まあ、前兆っていう、まあ覚えておくべき前兆かなと思いますね。だからもう今まだ、でも実際ね、試してないんですよ。修復して、まだ全然時間経ってないんで、実際それが今言ったみたいに、ファイナルカットだとかダヴィンチリゾルブ使って、じゃあもうフリーズしなくなってるのかっていうのはわからない。多分しなくなってるとは思うって程度で、ちょっとこれからね、またいろいろこうやんなきゃいけないことが、作業があるから、その検証はこれからですけどね、多分大丈夫かなと。いや、レイドボックスっつうのは、でもまあ思った以上に頑張るかなというのは本当に、ただ、ぼーっと考えてますね。6個もあるのに、その6個のうち1つが壊れるのに4年半以上もかかるっていうのは、ハードディスク、物理的なね、円盤だからハードディスクって、それを考えるとすごいこう、運が良かったのか何なのか。ものすごいいい個体に当たったのかもしれないけど、よくもまあそんなに何も不都合なく使えたもんだなってちょっと思いますよね。いまだにね、こう速度の低下もなくね、まあ速くてこう助かってますよ。多分、こいつがないとね、4K コンテンツって僕作ってなかったと思うっていうぐらいのレベル。特に、プロレスとかね、422HQ とか、それ以上になったあたり、ローとかもなると、ハードディスクのね、データの転送速度とか、そういったのって、単発のハードディスクじゃもうどうしようもなくなっちゃいすぎてて、話にならないじゃないですか。だからまあ、それをね、データの容量、18TB の、ハードディスク、レイドなんだけど、まあ、その容量っていうのをほぼ気にすることなくね、もうボンボン動画ぶ投げて、で、ぶん回せるっていう環境を構築したっていうのはね、長い目で見て、まあ当時は相当ね、購入したばっかりの頃は、もちろん費用的にかなりの額いったから大変だったけど、ここまでね、こう、頑張ってくれて、Mac Pro もだけどね、ハードディスク、もろもろ、こんなに頑張ってくれたらっていうふうに思うと、その時の、投資っていうのは、全く無駄じゃなかったっていうどころか、大正解だったなと、強く思いますね。これがあったから、あれをやってみようとか、これをやってみようって思えたっていうのは確かにあるんですよ。やっぱり作ってる最中にストレスを感じるっていうのは、僕だけじゃなくて、ね、誰しもが嫌がることだと思うんですよ。変にこう、レインボーカーソルがくるくる回ったりだとか、もしくは動画自体がリアルタイムで再生されないとかね。それはハードディスクの性能だけじゃなくて、マシン自体のね、Mac だとか Windows だとかそういう性能自体のもあるけど、そういったのって、まあ、いいのをね、買っておくのは、決してオーバースペックだろうとも僕は無駄じゃないと思ってます。もちろん時と場合によりけりですよ、それは。常にそうとは思わないかもしれないけど、 僕の場合はやっぱりこう欲を出しちゃうっていうか、じゃあこれもしよう、ああしようとかっていうふうにやっぱ思っちゃうタイプなので、なんていうのかな、必然的に覚えることが増えるっていうか、結局それをやっちゃうから必然的に覚えられることが増える、フィードバックが大きくなるっていうふうに捉えてます。だから積極的に、買えるんだったら高いの買うし、別にその、ね、1年後にもっと生き続けるんだからとかっていうのはあんま気にしないかなっていうところ。まあそういう変なこだわりみたいな話でもしょうがないんだけど、ね。まあそんな感じでしたね。まあでも、さすがに5年近く経ってくからね、もうそろそろ次のハードディスクとか、さらにそのまた次のハードディスクがとかっていく可能性もなきにしてもあらずなので、ちょっとね、気を配って、その長期出張なんかするような場合があったら、もうすぐ電源切っていくぐらいじゃないと、もしかしたらもう危ないかもしれないなっていう。もしくは、そろそろ Mac 含めてリプレイスかなと思わないでもないかなと。はい。思いますね。Mac のリプレイス、iMac Pro は絶対ないけど、そろそろエンディングです。はい。iMac Pro は、まあ、まずないですが、そろそろ Mac Pro はね、年末から、来年、まあ、年始あたりにかけて、年初に WWDC あたりにかけて、いよいよ出てきてくれるでしょ。本当に。ね。Mac Pro だってもう、そろそろね、4年半ぐらい経つんですから、僕、届いてから。ねえ。そこら辺が来てから、いよいよね、次のステップ、8K、さらにその上の 16K を見据えたね、環境を構築していくために、今、いろいろ工房を回って、自分のね、仕事のそのキャパっていうか、金銭的な面も全部含めて、いろいろ動いてますね。だから、その、ちょっとね、近いうちに YouTube の方で結構大きな動きをいろいろしていくと思うんですよ。前に話した他のメンバー2人もね、含めて、話も含めて、もっともっとこう面白い風になっていくと思うんです。でもこの、ポッドキャストを、じゃあ、なんで最近再開したかっていうのも含めて話をする、最後にするとね、やっぱりこう、YouTube だと時間が決まってるし、こう話すべき内容っていうのは極端っていうか、まあ、不要なものはどんどん捨てて、必要なものだけ話すように僕は心がけてるんで、こういう脱足ばっかりのとか、なんかこう、余分な、裏話みたいなものとか、そういったのって話はしない予定なんです。だからこの、映像は映像コンテンツの良さを。で、音声コンテンツは音声コンテンツの、良さというか、特徴みたいなものをね、うまくこう、組み合わせて、で、使っていければいいかなとは思ってますよね。例えば、次のプレゼント企画はこういうのを考えてるんだけど、どういう、だもしくはその視聴者に、リスナーさんに対して、どういうのが欲しい、例えば、興味あるとか、どういうのが欲しいみたいな、そういったね、こう、もうちょっとこう、フランクなやりとりができるね。そういう場として使えると、なんていうかな、うまく機能するのかなと。YouTube と、音声コンテンツ、まあ、ポッドキャストがね、うまくこう、仲良くなれるのかなみたいなのもあるんで、そういうのをね、もっとこう、実践して、いろんなことを試していきたいんですよ。SNS との連携がどうとかももちろんある。Twitter、Instagram、Facebook みたいな。そういったこう、組み合わせによって起こる現象みたいなのを蓄積するためにもね、まずは YouTube の方でこう、いろいろこう成長で機会をゲットして伸びなきゃいけないなとかって、結局意味がわからない話になっちゃったけど、まあそんな感じでした。まあそういうわけでね、また、なんていうの、来週お会いしましょう。さようなら。